こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。今回も阿部さんに案内人になっていただきます。
はい、二戸地域振興センターの阿部です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回の収録では九戸村の移住戦略室のお二方、
はい、
非常に興味深いお話を伺いましたが、
うん、
今回も引き続き白石さんと石崎さんにお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、その DX、
はい、
デジタル
トランスフォーメーション、
はい、
ハモりました。
ハモりました見事に
素敵
についてね、まあ、ちょっとまた、詳しく掘り下げていきたいんですが、
はい、
まあ、デジタル化することで、我々の生活が便利になっていく、
うんうんうん、
そんな解釈でいいんですかね。まあ、それをこの岩手県北そして九戸で行っているということなんですが、
うん、
ちょっと僕が気になっていることが一個ありまして、
はい、
その所属としての移住戦略室、これとデジタルトランスフォーメーションというのもつながってるんですか？
そうですね、つながってます、はい、住んでる人からすると当たり前って思ってることでもいざ引っ越してみるとやっぱりちょっと不便だなとかって思うことって外からするとあると思うんですよ。それこそ手続きがオンラインでできますとか、何かメールでやり取りしてたことが九戸村に来てみるとそこはハンコで書類を出してくださいとかってなっちゃうとやっぱり不便だなって思うじゃないですか。
まあ、例えばどこかの町から九戸に引っ越してきた時に、
はい、
今までは当たり前だったことが九戸ではできないことがあったりする、
はい、かもしれないと、
うんうんうん、
はい、でそこを、まあ、都会と同じようにっていうとちょっと語弊があるんですけども、
はい、
都会と遜色ないような利便性を提供するっていうことが DX の中でできることじゃないかと、
うん、石崎さんなんかそれこそまだ来て4ヶ月ぐらいですけど、
はい、
まあ、ちょっとねネガティブな話になりかねないので言いづらいかもしれないですけど、はい、この辺に来て不便だなと思ったりとか。
そうですね、最初来て、
うん、
転入の手続きをするときに転入の書類書くじゃないですか、
はいはい、
あそこにもう転出先が岩手県九戸郡九戸村って書いてあるんですね。で僕は県外から来てるので、
はい、
これ県外から来てるんですけどどうしましょうって言ったら気にしないで消して書いてくださいって言われてあ、それだけ村の中で移動することはあっても外から人が来ないんだなというのがもう最初の驚き
あ
でしたね。
役所がもうすでに そうなんですね。
それはいい悪いの問題じゃなくてそうなんだなというふうに思ったし、そもそも僕越してくるときに自分の住居をどうしようかと思ったら、
はい、
ないんです。
ないというのは
いわゆるアパートとか一戸建ての賃貸だとか、
うん、
ないんですよ。でどうしようかって思ったら、
はい、
村の方で用意してくれている建物しかありませんって言われたので、そうなのかと、
はい はい、そっか、まあ、都会に暮らしてれば当たり前のようにインターネットで検索して、ね、賃貸サービスとかいろいろな不動産屋さんのやつがあって、その中から家賃とかいろんな条件に合ったものを検索して決めるのに、それがないどころか、そもそも賃貸の物件がない、はい、選択肢がない、
選択肢がないっていうのがすごくびっくりして、
それびっくりしますね。
あと来たら来たらで、ゴミ、生ゴミの回収日が週1回しかない、はい、うん、で家族で生活してるとそれなりにゴミ溜まるじゃないですか。
まあそうですね、うん、
1週間生ゴミを溜めてるっていうのがまずびっくりして、
はい、
皆さんどうしてるんだろうと思って、
はい、
みんなあの土地たくさん持ってるから、なんていうんですか、あのバイオの力を使って
コンポストを作るね、
コンポスト、そうそう、うん、そういう形でやってるのかな。村のホームページ見に行ったらそれの補助が出てるので、ひょっとしてみんなそれなのかと思ったぐらい、
なるほどね、
なかなかね、あと燃えないゴミが月1回とかですね、そう、そんなところからして非常にびっくりしましたね。あと買い物が、うん、あのなんだろう、スーパーが1個しかなくって、
はい、
で他は個人商店さんはポツポツあるんですけど、結構もう商売閉じられてるところが多いので、
うん、
もうそこのスーパーで買うか、損害に出るか、
はい、
みたいなところで、あの千葉にいた時に当たり前だったのがこっちに来ると当たり前じゃなくなってるっていうのがやっぱりちょこちょことあったりして、うん、
はい、
うん、
なるほどね。まあでも多分ですけど、一番の問題ってその当たり前じゃないのがこっちの当たり前だってことをこっちの人が気づいてないことなんですよね、多分ね、うん、
それもありますね、
ね、
ありますね、
もちろんね、あの郷に行っては郷に従えなので、あの区の辺なり二の辺で暮らすんだったらこっちのルールに合わせるんですけど、なんかあのなんかこれも言い方難しいな、うん、外から来た人が、うん、あのあそうなのねって思ってることに対して、うん、なんかこうね、あの地元の方は特にそれに気づいてないというか、うん、
気づいてないですよね、
まあ、言ったらもうそれがひょっとしたら何かの障壁になってるかもしれないっていうことに気づいてないかなと思いますよね、うんうん、
ちょっと話先取りしすぎちゃったらあれなんですけれど、
はい、
なので僕なんかは、いわゆるよそ者、バカ者、若者っていうじゃないですかその観点で、うん、そこのなんだろうギャップを、
はい、
いいところはいいところで残しつつ、
うん、
変えた方がもっと良くなるところは変えていくっていうのが僕の、あのできることだとは思ってるし、
はい、
うん、やっていかなきゃいけないとこだなと思ってはいますね、
うんうん、そうですよね。しかもそれをこうお仕事に直接直結させてデジタルの力でより移住してもらいやすいような村にしていくということですもんね、
はい、
じゃあその移住戦略室でしたっけ、
はい、
戦略室としては、まあ、そういったこともデジタル的なところも含めて移住をどんどんどんどん促進していこうということなんですか。
そうですね、うん、デジタルの力も借りてあの住みやすい九戸村に住んでいただきたいっていうところが思いがあふれてる名前になりますけどね、
はい、
あとはあの人でが足りないって今どこでも言うじゃないですか、
はいはい、
そこの助けっていうのもデジタルの一つ役割なのかなと思います、
うん、
それこそゴミ収集も人手がいれば週に2回3回とかってやれるかもしれないですけど、うん、そこをじゃあデジタルの力で、まあ、ちょっとできるか分かんないですけどドローンでゴミ回収とかできてもいいじゃないですか、
はいはいはい、
それであればその人口が減っていく村の中でもサービスを向上していくっていうことが今まで人手に頼ってたところ人手に頼らずデジタルの力で解決できるみたいなところも、うん、もしかしたらこう今後進めていける道筋になるんじゃないか、そういった思いもございます、
は
い、
まあ、そうですよね。役場の皆さんだって人手が足りてれば週毎日だってねゴミの回収、
うん、そうなんです
よ、ね、したいでしょうしね、ええ、まあ、でも本当にそういったことも含めてじゃあデジタルの力を使って今後もやっていくということなんですね。
はい、
わかりました。ちょっと話また戻しますけど、DX デジタルトランスフォーメーションで、まあ、今世の中は本当にね、まあ、良くなってるんだとは思うんですけど、まあ、デジタル化でのいろいろなそのいい面悪い面っていろいろとあるかと思いますけれども、九戸村として九戸村らしいそのデジタルトランスフォーメーションみたいなのは何か進めていたり、こんな構想があったりっていうのはあるんですか？はい、
そうですね、最近あの職場の職員ともいろいろ会話してるんですけども、あのテレワークってあの首都圏の方でもだんだん流行ってきてるっていうか、はい、まあ、当たり前になってきてるっていうべきですね、
うん、
はい、で九戸村にテレワークに来てほしいっていうところも一つ切り口としてありますし、
はい、
あともう一つはその九戸村の中でのテレワークってじゃあどんな形だろうっていう話を今していまして、
うんうん、
あの九戸村の中で職員ってまあ今までは役場にいて役場の中でやっていた業務をじゃあ役場じゃなくてもできるようにしたらどうなるんだろうっていう話を今まさにしているところです。
はい、
はい、で何がこれいいかってやっぱり現場仕事で出る人って多いんですよ。結構あの土木の関係の方だったり 農林関係の担当であれば山に入っていったり、
はい、
あの農家さんと直で話したりとかって、あとは保険の人もそうですね、保険士さんだとか、
あ
そういった、
はいはい、
あの介護の担当のしてる方もいれば、そういった人たちってもうずっと外に出てるかっていうと今ってそうじゃないんですよね。
あ
の外に出てきて戻ってきて報告書書いて上司に決裁取って、じゃあこれを進めていいかっていう協議をしてとかっていうのが、あのやっぱり行って戻って全部やってっていう往復の中でやっていかなきゃいけないので結構時間的制約が厳しいんですよね。でそれを全部パソコン持ち歩けばいいじゃないかっていう話を最近始めました。
はい、はい、
そうするともうパソコン持って外でじゃあこういうことを今なんとかさんとお話しましたよっていうのがすぐ上司に報告あげられて、じゃあこういう方向で進めようって返事がすぐ返ってくれば、その場でじゃあこれでいきましょうって話もできますし、道路がここ壊れてます、あそこを直しましょうっていうのがじゃあすぐ見つかってすぐ直しに行けるとか、いちいち今だったら巡回していたのをじゃああの車につけてるセンサーで見なくても拾えるようにしようとか、そういう隙間の時間、あるいは今までこうなんて言うんだろう、そのために労力を費やしてたことをデジタルの力で勝手にやってもらうとか、時間を節約するとかいうことができるんじゃないか、そんな話を今し始めてるところです。
そうかそうか、まあ役場の皆さんも言ったらサービス業ですもんね。
はい、
その現場で介護福祉介護の皆さんは まさしくそうでしょうけど、現場にいる時間が仕事の時間なんだけれども、ただただ報告書を書いたり上司のハンコをもらうために役場にいなきゃいけない時間があって、本来やらなきゃいけないことが滞っちゃう、それがデジタル化で解決できればそれは本当一番いいですよね。
はい、ね、現場の負担軽減でみんな早く帰れればそれがやっぱりあのみんなの幸せにつながってくるかなと。
ですよね、
はい、
うん、でもこれって民間ではもう当たり前にできてることじゃないですか、石崎さん。
はい、そうです
ね、
あの私の所属している富士通グループでもテレワークはもう今ベースになってまして、昔あったあの支社指定の事務所、いわゆる事務所っていうのがもうなくなって、ハブという形で、
はい、
誰でも近くに来た人はそこを使って事務処理ができます。あるいはあの民間のそういう今のワークスペースの提供が出てきてると思うんですけど、
はい、
そういうワークスペースも使っていいですよという形で、まあ、どこで働いて仕事してもいいですよというのがもうベースになってきてますね。
まあ、本来のその仕事をやるということを考えたら絶対その方が効率いいんですもんね。
いいですね、あの確かに会社としても効率は良くなってるっていう評価が出てますね。
役場で進まないっていうのは、はい、なんかそのセキュリティ的なことなんですか？やっぱり
そうですね、あの住民の方全ての個人情報を扱うことができてしまうので、うん、それをあの 適当なやり方で持っていったりとかすると、まあ、大問題になっちゃうわけですよね。手前どもの方でも久野辺村とは言いませんけども、役場で USB をなくしましたとかニュースで目にする方も多いと思います。
うん、
はい、あれってでも持ち出しの方法がはっきり定まってない中で、じゃあ自分たちの仕事なんとかしなきゃって言って、まあ、正義感でやってる方も一定数いるんじゃないかなと思っていて。
はい、そうですよね。
うん、それをこう今まで非公式な形でやってたのを、
うん、
じゃあちゃんと住民の方にとっても安心できるような形でテレワークができる環境っていうのが整備できれば、
うん、
それがいいんじゃないかなと、
うんね、だってその重要な機密情報の扱いに関しては民間だってきっとねいろいろあるで、はずですもんね。
そうですね、技術なんかではパソコンはもう通信機能しか持ってないシンクライアントっていうパソコンで、
はい、
いわゆるパソコンの中にデータは一切残さないクラウドにデータはありますよということで、万が一パソコンをなくしてもですね、データは漏れないよというセキュリティの体制をとってます。
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217 0195-23-9217 番です。いや、あとはですね、もちろん役場の皆さんの仕事の効率が上がることで、うん、それが住民サービスにつながっていって我々の生活にも向上したり利便性が上がるっていうのは分かるんですけど、なんかちょっとでもワンクッションあるじゃないですか。
ワンクッション、
はい、なんつったらいいんでしょう、こう、うん、難しいな、その警察官の給料が上がると治安が良くなるって我々が暮らしやすくなるっていうのは分かるんですけど、
うん、
なんかもうちょっとなんか直接的な住民のメリットって言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
が DX で何かあったりしませんか、うん、はい、ごめんなさい、ちょっと聞き方が変なんですけど、
やっぱり住民の方にとって役場って平日に休みを取って来なきゃいけない場所みたいなイメージってまだあるんじゃないかなと思います。
あります、あります、はい、5時までに行かなきゃいけないとこ、
もう5時過ぎたら受け付けてくれないみたいな、
はい、
うん、だそれをじゃあ役場に来なくても、うん、手続きをできるようなできないかっていうところは一つ切り口として考えて取り組んでるとこです。
はい、
はい、まあ、具体的に言うと、もうスマホでオンラインで手続きを、何かしらの申請を役所にできるようにしようっていう手続きオンライン化って我々は呼んでるんですけども、はい、そういったのの基盤になるようなシステムの導入っていうところを今まさに進めてるところです。
あ、そうかそうか、まあでもそうですよね、今銀行にしたっていつでも24時間できるから、
はい、
役場も当然そうなってくれると、
はい、
ありがたいですね、
はい、そう言っていただけるとありがたいです、う
ん、
は
い、いやでも変な話、ネットバンキングで我々慣れてるんで、
うん、
じゃあ時間外手数料取ってもいいんじゃないですか
、うん、取って許されるのであればね、うん、それも選択肢になってくるかも分かんないですけども、
う
ん、
でも そこでのランニングコストが何か、うん、関係してるんだったら別に大丈夫な気もしますけどね、
うん、
怒られるんですかね誰かに
、うん、まあ、今までかかってなかったところを上乗せして請求するっていうのってやっぱり理解を得るための、
うん、
あれが結構大変だったりはするんですけども、うん、まあ、そこら辺を国の方で今やっぱり助けなきゃっていうことで、
はい、
マイナポータルっていうサービスが今始まってきてるんですけども、
うん、
マイナンバーカードを持ってそのマイナポータルっていうサイトにアクセスすればもう全部一元的に手続きがそこで全国どこの 役場に対してもできるっていう風なものが今用意されつつあります、はい、で役場としてもそれを使わせていただくだけで自分たちでシステム持たなくて申請受け付けられるようになってきてるので、
あ、そうかそうか、
うん、そういった国に助けてもらいながらデジタルの力を導入していくっていうことを今進めているのが全国の自治体で一斉に起きてます。
って考えるとやっぱりマイナンバーってマイナンバーカードというかあれは、はい、我々も持ってた方が自分の得にもなるんですよね。
そうですね、その利便性があるからこそのマイナンバーカードだと思ってますので、うん、当然いろんな手続きに対応できるし、それを使えば役所の、作業は簡単に済むよっていうのが本来一番のメリットだと思ってます。
で今後もさらに利便性はもっともっと上がっていくはずなんですよね。
はずです手続きだけじゃなくて身分証明書みたいなものもマイナンバーカードに保険証だとか免許証も統合していこうっていう動きが今ありますし、
はい、
カード1枚でそういったいろんなカードを持ち合わせなくても大丈夫だよねっていう風な方向性だとか、その自分が、本人ですよっていう本人確認の書類の手段になったり、ハンコがそれこそマイナンバーカードの代わり、あ、逆ですね、マイナンバーカードがハンコの代わりにできるみたいなことも、どんどん考えられていくところです、
はい、なんか今たまにね書類が来てマイナンバーを自分で書かなきゃいけないって書類が来て、はい、これはどういう意味なんだろうなって、はい、
そうなんですよね
まだだから過渡期なんだろうなと思いながらやってますけど、これがいずれは全てがその数字に紐付けられて、はい、来るってことなんですもんね。
それをどんどん役所の中では進めていきたいねっていうところはもちろんありますし、あと一方で言われるのが、その番号が知られれば何でもできちゃうから怖いよねっていう話もあるんですけども、
はい、
そこは番号だけで本人確認をするんじゃなくって、マイナンバーカードっていうカードがあるからこそ、そのカードの中に実は結構セキュリティの技術がギュッと詰まっているので、まあ今までだったら実印を大事に取っときましょうっていうのがマイナンバーカードを、自分で大切に保管しましょうっていう風に変わっていくのかなと思ってます。
なるほどなるほど、は
い、僕のやってる中でいくと、住民切り口になってくるんでしょうけれど、例えば病院、この辺の村の中にあるのがいいのか、あるいはこの辺の外、二戸なら二戸にあってもいいのか、どっちがいいのかって考えていった時に、例えばじゃあ二戸にあるっていうことを考えると、交通がやっぱり充実していかないと、やはり過疎地域なので高齢の方が多いということを考えると、はい、じゃあそこの交通どうしていくのかとかですね、あるいはひょっとしたら交通を用意するんじゃなくって、いわゆる遠隔診療みたいな形で対処していくのがいいのか、はい、まあ選択肢がいくつか出てくると思うし、当然僕だけでも村だけでもできないので、病院民間なんかも含めてですね、協力してやっていかないと成り立たないというところがあるので、何かこのデジタルって言った時に、いわゆるドラえもんのポケットみたいに、
はい、
何でもできるみたいに捉えられるところも多いんですけれど、決してやっぱりそうじゃないと思うので、いかにその協力体制を作っていくのか、あるいはその住民の方の理解を得ていくのかっていうのは非常にやっぱりキーになってくるところになると思うので、やっぱそういうところも、しっかりと取り組んでいきたいなというふうに思いますし、逆にこの辺村なんか見てると、隣近所誰が住んでるのか、ひょっとすればもう村の人の半分ぐらいはみんな知ってんじゃないかっていうぐらい、どこの息子だなとか、はい、どこの父ちゃんねっていう、そういう会話が飛び交う、そのなんだろう、大きな家族みたいな、一体感が非常にあるので、その一体感をやっぱりうまく継続しながら、いわゆる自助、共助、公助って言われてるんですけど、今の村の状態見てると、その控除が非常に今負担になってるように見受けられるので、
行政の負担が大きいということですか。
そうなので、やっぱりそこはデジタルの力を使えるとこは使いつつ、やっぱり自助 あるいは、はい、共助というところもですね、しっかりと整えていかないと、単純に デジタルトランスフォーメーションと言ってもですね、うん、なかなか成功事例には結びつかないなというふうに僕は思ってるので、
はい、
ぜひ皆さんのお力をいただきながら、ぜひ一緒に取り組みをしていきたいなというふうに思うので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。なんかあのアイデアだとかあれば、うんうんうん、あるいはもう賛同して一緒にじゃあやろうよと言ってくれる方がいたら本当嬉しいので、
はい、
あのせっかくこのラジオの電波を使わせていただいているの で、うん、ぜひこの聞いていただいているリスナーの皆さん、あの一緒にやっていきましょうというところで、はいは
い、いやでも本当そうですね、あのデジタルって聞くと何でも万能にできるようなイメージはありますけど、結局まあ道具でしかなくて、やっぱり人が使うものでしょうから、はい、その人が志があったり気持ちがあったりするものを何でつなぐかですもんね、
はい、う
ん、ね、医療にしたってそれこそその過疎地域の交通の問題にしたって、多分いろんな解決方法が今までできなかったことができるように多分なったりするんですよね。
する、うん、できると思ってるし、うん、まあ、逆にやってきたい、はい、と思ってますね。
なんかね、あの本当にごめんなさい、このタイミングで思いつきで喋って申し訳ないんですけど、セブンイレブンが二戸にある石切どころのセブンイレブンかな、うん、出張販売してるんですよ、
うんうんうん、
軽トラに、ね、いいね、はい、乗せて、うん、ああいうのこそそれこそデジタルで、うん、あの市町村またいで、
うんうん、いいと思います
ね、繋いでいったりとか、
いいと思います。
結局買い物の足がないのも あれでクリアになっているところもあるんでしょうし、
あるはずだと思いますね、はい、
ね、
なのでまあコンビニがやるのもいいでしょうし、ひょっとしたらそこは発想転換をして、うん、郵便局がそういうことしても多分面白いんだろうなとは思いますし、
うん、
多分いろんな人がいろんなアイデアを持ってると思うので、
はい、
そのアイデアをこうぶつけるようなことも取り組みの一つとしてはぜひやっていきたいとこでもありますよね、
うん、ね、いやそれでその時にその市町村の壁というか境が問題になってるんだったら、それこそ県の、ね、方が、
そうですね、はい、頑張りましょう白石さんと、
心強い子、はい、
うん、やることいっぱいありますね白石さん。
やることいっぱいあるんですね、この2年でどこまでできるのか、まあ、せっかくこの辺にいさせてもらってるので、
はい、
はい、精一杯なところでやっていきたいなと思いますし、こうしてね、うん、あの安倍さんとか白石さんみたいなメンバーも、
うんうん、
おられますし、多分もう他にもたくさん同じような思いを持った人たちがいると思うので、うんうん、そういう人たちでつないでいければなと、
ね、でこれまた各市町村の皆さん担当の方とかが集まってこういう話とかするとまた広がったり膨らんだりとかするんですもんね、うん、きっとね、
やりたいですね、
やりたいですね、
ね、うん、いやこれはこれでもうちょっとうちの引き受けられる案件じゃないんですけど、はい、県の方でね、はい、ぜひ進めていただいて、はい、ね、少しでも皆さんの生活が便利になるといいですね、
いいですね、
いつになく真面目な回になりましたね
意外と
そう予想に反ということで、今回は、デジタルトランスフォーメーション、ちょっとね難しい言葉でしたが、久野辺村移住戦略室から白石さん、そして同じく久野辺村のデジタルトランスフォーメーション推進プランナーの石崎さん、お話を伺いました、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。